お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
現代のオーストラリアでは日本食に日本酒、抹茶をはじめとする日本の食文化がすっかりと市民権を得ていますね。またそんな美味しいお料理が食卓に並ぶ前の段階を見てみても、日本製の包丁は昔から世界中のプロたちに愛されてきました。また近年ではその人気は一般の顧客にも広がっています。今回はメルボルンで和包丁を通じて日本の伝統を発信し続ける包丁のスペシャリスト、半澤和樹さんからお話を伺いました。北海道のご出身の半澤さん、オーストラリアとの出会いは高校時代に交換留学生として訪れたメルボルンでした。温かいホストファミリーやかけがえのないお友達に恵まれたことがきっかけとなり、いつかこちらで生活がしたいと願うようになりました。その後、ワーキングホリデーで再びオーストラリアに戻った半澤さんは、ビクトリア州の田舎町で地元の方たちに愛され続けている老舗の和食レストランでシェフとして腕を振るまっていました。
メルボルンの求人を日本からも探してたんですね。で、その時に広告がまあ出てて、メルボルン郊外、まあ、和食でご飯とか宿ついてる、まあ、そういう条件が自分に合ってるなと思って、まあ、行ったその日から働けるみたいなところも、面接とか、まあ、当時スカイプですけど、そういうのでして、ついてからインバロックがメルボルン郊外って言っちゃダメでしょってぐらい離れてるんですけど
ですよね、
もう100キロ以上離れてるんですよ、
はい、で
まあ、ボスが迎えに来てくれて郊外まで行くんだなと思ってたら2時間そこから走ったいい思い出ですね。
心細くはなかったですか？
まあ相手日本人だったし、ちゃんとしたビジネスレストランがあるのも分かってはいたので、
はい、
まあでもすごくちゃんとした詐欺とかだったら騙されてたかもしれない、
まあ、そういう意味ではなんかやっぱりこう海外に行くっていうのもですけれども、その海外に行ってすぐに超ローカルな、
今思えばちょっと怖いかもしれないです
そのインバロックでは、本当に地元の方にすごく愛されてるレストランですよね。トモスさんです、
シェフを。トモスさんのところはすごくローカルに、はい、フォーカスしてて、インバロックって多分4000人ぐらいの街なんですけど、夏はもう1万人とか1万5000人になるほど、うん、もうみんなホリデーハウス持ってるみたいなエリアで、
はい、
夏の間がっつり働いてみたいな環境で、冬の間はローカルの人たちの、観光客だけじゃなくてローカルの人たちの、まあ、ご飯作ったり学校の給食作ったり、いろんなことしてるレストラン。
そうなんですか、うん、本当に地域密着型の。
そうですね、
はい、ずっと日本時代から食に携わってはいらしたんですか？
そうですね、初めてしたバイトが飲食店だったし、情報工学ってコンピューターの勉強してたんですけど、飲食店を田舎でやりたいなっていうのが夢で、なんで料理人になるんだとは決めてましたね。
もともとは包丁を使う側だった半澤さんですが、提供する側のスペシャリストとなったきっかけは何だったのでしょうか？
まあ、シェフとして働いてると、みんな僕の持ってる包丁がもう気になるんですよね。見たことないぐらい切れるしかっこいいしというので、なんで休暇をもらうたびに友達とか周りのシェフらが包丁買ってきてくれと。で、まあ、最初はそれはまあ当然お使いしてるだけなんですけど、まあ、それもすごく楽しくて、人のために包丁選んでとか。で、いつか包丁販売とかできないかなって。でもまあ当時は当然シェフだし、スポンサーがどうとか、いろんなことが、ビザのこととかもあるんで、自分のビジネスみたいなものは夢のまた夢でしたけど。
日本の包丁の魅力であったり、他の国の包丁とどういったところが違うんでしょうか？
基本的には、日本の包丁はすごく硬くて薄いんです。一般的な感じで言うと、ジャーマン、ドイツ製の包丁って重たくて厚くて、
うん、
で日本の包丁って薄くて硬くて軽いんです、
うん、
でそれは圧倒的に切れるんですよね、硬くて薄い方が、
うん、
でさらに職人さんたちのスキルが高いので、見た目とか形とか美しさがやっぱりあって、それが魅力なんですけど、まあ、使い方次第でかけやすかったりするデメリットも当然あるんですよ。
なるほど。
なんですけど、やっぱりスッと食材に切れ込む体験が本当に気持ちいいんで、
うん、
まあ、それはプロ、まあ、問わず、やっぱりそれに喜びを感じる人たちに需要があるんだと思います。
いや、私も料理取り立てて好きなタイプではないんですが、確かにこの和包丁のスッと切れるあの感覚、料理が楽しくなりますよね。
そうですね、美味しくもなさらに。
あ、そうなんですか。味も変わるものなんですか。
味も変わります。
へえ、すごいですね。
これはやっぱり
はあ。
繊維を傷つけないで、ものを切ると、美味しくなるし、腐りにくくもなるし。
おお。
なんで僕は料理人だったんで、実際に切れない包丁で仕込んだものが腐っていく様子とか、僕の仕込みが腐らない様子とか、目で見てきたんで、あ、こんなに違うのかっていう。
自身のビジネスを持つことは夢のまた夢だったとのことでしたが、その後次第にその夢に向かって歩み始めます。ただお話にあったビザの問題以外にも、オーストラリアで和包丁を扱うには大きな壁がありました。それは日本の職人さんたちとの信頼関係をゼロから築き上げることでした。
大変だったのは、そのビジネス動向というよりも、包丁を買わせてもらうことですね。オーストラリアにいながらメールを送ったりしても、もう門前払いですし、基本的には包丁メーカーさんは問屋さんに卸して、問屋さんがリテールに卸してっていう流れなんですけど、問屋さんと僕仕事したくなくて、好きな包丁屋さんの包丁買いたかったんですよね。
それでも和包丁の素晴らしさを伝えたいという一心で、数々のブランドに連絡を取り続けます。その熱意に初めて応えてくれたのが、日本三大刃物産地の一つである大阪は堺市の老舗メーカー実光刃物でした。
大阪にある、堺って包丁作りのすごく重要な町なんですけど、そこにある実光さんっていう、一番最初に話を聞いてくれて、でその時にやっぱり自分が作った包丁が海外に行って直せるのかとか、ちゃんと研いでくれるのかとか、そういうことを気にするんですね。じゃそれもすごくプロフェッショナルな考え方だなって最初に感動して、僕研げますってこう虚勢を張るんですけど、じゃあ店に来てってなって、大阪に行って、ダメ出しされて勉強してっていうのが一番最初だったんですけど、包丁を販売するにあたって当然アフターサービスって大事なんですけど、今まそれまでは自分がどう思うかだけだったんですけど、包丁屋さんがどう思うのかとか、人のために研ぐってどういうことなのかとか、いろいろ教えてもらって。
堺刃物は日本の料理人たちの間でも絶大な人気を誇っており、産経新聞によりますと、国内のプロの料理人の実に9割が堺の刃物を選んでいます。その中でも実光刃物は明治33年創業、120年以上続く老舗の一つです。これをきっかけに半沢さんが扱う刃物の種類は次第に増えていき、現在ご自身が営むお店、カズズナイフ&キッチンウェアでは、堺や関をはじめとする日本各地から取り寄せられた包丁のほか、砥石などメンテナンスに必要なアイテムも多数取り揃えています。また、和包丁の販売だけでなく、包丁のメンテナンスのサービス、さらには包丁研ぎのワークショップも行っています。砥石を使うのはとても難しそうな気がしますが、実際のところどうなのでしょうか。
大体皆さんどれぐらい練習するとできるようになるものでしょうか。
これはもちろん、その人それぞれの器用さとか、モチベーションとね、あとは包丁の状態によると思います、結構。で、基本的に僕のクラスは、ある程度、新品に近い包丁、もしくは僕から買っていただいた包丁の研ぎを想定しているので、だいたい1時間から90分ぐらいのクラスになるんですけど、それで砥石の使い方も分かりますし、持ってきた、要は切れない包丁を持ってきてもらうんで、それがみんなバッチリ切れるようになって帰っていってるので、基本的には僕はすごく簡単ですよっていうのを言いたいんですね。包丁研ぎって何かすごくスキルが必要なものじゃなくって、切れないものをより切れるようにするという体験は意外と簡単にできるんです。
このメンテナンスっていうのはどれぐらいの頻度で行うものなんですか？
これもね、人によるとは思います。刃持ちって言って、その研いだ刃がどれぐらい持続するかっていうのも、鋼材だとかいろんなのは置いておいて、使い方によるところがすごく大きいんですよね。例えば こうまな板にこすりつけるようにこう、
こう
包丁を動かして切ってしまうと、ずっと刃先がまな板に当たってて、すごく簡単に切れなくなるんですけど、上手にこうトントントンっていう、昔なんもうイメージトントントンじゃないですか、日本
人が、はい、
あの包丁を使う音って、やっぱり、うん、トントン当てるように使えば長切れしますしね。あとはまな板の素材が柔らかい方が、まあ、例えばヒノキとか、あの、うん、そういうものを使うと刃持ちも良くなるので、一概に1ヶ月に1回研いでくださいとか言ってないんですよね。切れなくなったら研ごうということですね。
自身の包丁に興味を持ったシェフ仲間たちのお使いから始まった半澤さんと和包丁の旅路。お店をオープンされてからは、包丁を新調する人、メンテナンスに訪れる人など、国境を越えた様々な出会いがありました。中でも特に印象に残っているエピソードを教えてくれました。
本当に包丁それぞれにこうドラマがやっぱりあって、印象的だったのは、すっごくボロボロの、もう錆びて本当にボロボロの刺身包丁を持ってきた OG がいたんですね、
うん、
でこれ直してもなって内心思ったんですよね。新調してほしいなってですけど、
うん、
これ私のおばあちゃんの包丁なのって言うんですね。
は
あ、これってあなた、そう、私日本人なのって、日本語喋れないけどって、多分2世なのか分かんないですけど、でそれを直していくと、サビの向こう側におばあちゃんの名前がこう出てくるんですよね。名切りって言って、多分職人さんがその方に作った時にその人の名前を入れたんだと思うんですよ、
うん、
そういうのが出てきて、ハンドルも交換して、まあ、切れるようにして返した時に、その人はそこにばあちゃんの名前書いてることも知らないんですよね。
おお、
これあなたのおばあさんの名前なんて言うんでしょって、そうそう、なんでわかるのって書いてあるからって、それすごく感動してくれて、で僕もなんか誇らしかったし素敵だなって。でもまあ一本の包丁50年60年使われると商売にならないんですけどね。
カズさんにとってそんな包丁とはどんな存在でしょうか。
いや、すごい難しい質問なんで、
うん、
包丁ってやっぱり日々の料理を助けてくれる道具なんですけど、僕が扱ってる包丁って職人さんたちが本当に一本一本作ってくれてて、やっぱり歴史とか思いとか努力とかがすごく込められてるんですよね、
うん、
そういう本当に自分が好きで素敵だなと思うものをメルボルンで紹介する仕事してるんで、やっぱ僕にとって包丁はこう日本文化の象徴みたいな風に思ってます。自分の仕事を通して日本の文化の象徴になるような包丁をたくさんの人に使ってもらって、たくさんの人が料理楽しんでくれて、まあ、たくさんの人がの包丁を僕が研ぐことができて、やっぱさすが日本製とか、さすが日本人ってメルボルンでこう思ってもらえる機会をね、増やしたいっていうのが僕の夢というか目標です。
今回はメルボルンで和包丁を通じて日本の伝統を発信し続ける包丁のスペシャリスト、半澤和樹さんからお話を伺いました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。